それでは、聖書をお読みいたします。マタイの福音書、25章、14節から30節。天の御国は、しもべたちを呼んで、自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。彼は、おのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから、旅に出かけた。5タラントを預かった者は、すぐに行って、それで商売をして、さらに5タラントを儲けた。同様に、2タラントを預かった者も、さらに2タラントを儲けた。ところが、1タラントを預かった者は、出て行くと、地を掘って、その主人の金を隠した。さて、よほど経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算した。すると、5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントのものも来ていった。ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに2タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びと、を共に喜んでくれ。ところが、1タラント預かっていた者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取って、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり、出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪いな、怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だから、このタラントを彼に取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っている者は与えられて豊かになり、持たない者は持っている者でも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは、外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりをするのです。それでは、証と分かち合いですね。アイさんにやってもらいます。お願いします。
はい、おはようございます。それでは今日の、この聖書箇所を選んだ、最初のことなんですけれども、私が今週、出かけなきゃと思って、バタバタと、出かけようとしていたときに、心の中で、声が聞こえた。これ自分が勝手に喋ったみたいな感じのなんですけれども、その声が、私を制限しないでっていう風な声が聞こえたんですね。で、ちょっと私があらっと思ったんですけれども、それでそのまま出かけて、そうか、自分自身を制限しちゃいけないのかなとか、それとか、自分が教えてる人たちに制限を設けては、この人はこう、この人はこうと思って制限を設けてはいけないのかなとか、ちょっとこう思いながら、いたんですけれども、まあ自分の心の中で、勝手なことを思ってしまうっていうことは多々あることなので、これを今日の私の証に選ぶかどうかっていうのは、自分勝手にこうパッと思っちゃったことかなと思ったので、選ぶことはどうかなと思ったんですね。そしたら、まあそれを証に選ぶのであれば、それはそれなりに印が与えられるだろうと思って、で、なんとなくほっといて、 寝たんですけれども、そしたら、ですね、それ、金曜日ぐらいの夢だったと思うんですけれども、夜ぐらいの夢に、私がね、ある人から、書類を、とても重要な書類を預かる。で、これを別なところに郵送してほしいって言って。それは英語の書類だったんですね。で、あ、はい、わかりましたって言って。それで、そこの郵送する先の住所どこに書いてるんだろうと思って、書類をこう、見てたんですね。で、それはそんな簡単な、そんな私がなくて困っていたという状況じゃなくて、単にこう探して、住所がどこに書かれてるんだろうと探していた。で、そしたらね、そこにね、ジュードがね、ヒュッて現れて、それで、でね、僕がね、ね、翻訳してあげようかっていうふうに言ったんですよ。それでね、で、あら、でね、ジュードが、私、ジュードとね、あまり日本語で喋ったことないのに、それなのに、あら、ジュードはね、ね、日本語から英語に翻訳できるんだって、ちょっとなんとなくね、あらと思ったのね。そしたらジュードがね、僕ね、結構ね、できてね、学校でも評判がいいんだっていう話を。それ夢を見たのね。それでね、でもそれはね、人から預かった書類だから、ジュードに見せられないのよっていうふうに言って、それでね、でもありがとね、みたいな話をしていた、ね。でね、そこで重要な、私が思ったことはね、あ、ね、ジュードと日本語で喋ったことがないけれども、ジュードは賢いからやるかもしれないってちょっと思ったっていうところが、印象に残って目が覚めたのね。でね、ここでね、私の話なんだけれども、例えば、私がね、大丈夫かもしれないっていうふうなところって、人間って必ずあるんだと思うの。できないけれども大丈夫かもしれない。ね。それでね、私ね、小さい時からアトピー持ちで、で、その原因というかね、母がね、アトピー持ちだったね。そしたら、成長するに従って、それで、私が悪い時期があると、やっぱり母はすごく大変なアトピーの人だったから、自分のようになるのではないかとかって、当然すごく心配するでしょう。で、それは親心だから心配する。だから、そうすると生活の中で何かアトピーになる要因があるんじゃないかとか、それとか食べ物とか、それとか、ね、そういうふうなことをとても心配してくれた。で、そこの心配する中で育っていて、それで私もね、アトピーを出すと母が心配するっていうことにね、緊張して暮らしていたってところも実はある。うん。で、心配させない。たくもなかったし、うん。それでこう、で緊張して暮らしていた。でね、こっちの方に留学するためにこっちに来て、それで、それが外れたんだよね。その母の、心配する心から外れた。というふうなことがあって、そしたらね、食事制限とかも自分でやる、甘くなるでしょう。生活習慣も甘くなるでしょう。そしたらね、アトピー良くなってきたんだよね。でね、だからね、すごく心配する心ってすっごいわかるんだけど、ある程度自由になっていた方がね、いいっていうことがあって、だから、このさっきの聖書箇所なんだけれども、さっきの聖書箇所、出してもらっていいかな。で、この一番最初にね、天の御国はね、しもべたちを呼んで、
いや、シェアしなき
ゃ。天の御国はね、しもべたちを呼んで自分の財産を預け、旅に出していく人のようですっていうふうに言ってるでしょ。で、天の御国はっていうふうに書いているっていうことは、これは、ここから私たちが死んでいく、天の御国じゃなくて、それで私の考えなんだけれども、天の御国はどこにあるかって言ったら、今ここにあるっていうことをイエス様がおっしゃってるでしょう。私たちの内にも、外にも、私たちは天のただ中にあるっていうおっしゃってるでしょう。だから、このイエス様が言っている天の御国っていうのは、今この世の中に来て、天の御国のただ中にあるっていうことは、私たちがそれぞれこう、送り出されてきた、ここに送り出されてきたこと。 で、その中で、いろんな、いっぱい5タラントもらえる人もいるし、2タラント能力に預けてもらえる人がいた。で、それで私みたいに、ちょっと体が弱かったって言って、っていうふうなところを、ある人もいた。それで、そこで、じゃあ、そこで、何かをしないっていうふうなところを持っていく。何かを、こう、少ないお金を、何かを恐れて何かをしない。っていうふうなことは、それは、今言っちゃったんだけど、何かをしないということは恐れなんだよね。それで、その少ないものを、これ以上なくしちゃいけないっていう恐れで何もしない。で、それで、その後もやってもらっていいかな。でね、で、そこでね、ご主人様が、それでそのね、1タラントしかもらえなかった人が、その後に、もう一つあったね。あなたはまかないとこから狩りを打たれ、散らさないとこから集めるひどい方だと分かっていましたって。だから、ご主人様を信じていない、ひどいことをする人だって。怖い。信じてない。だから、私ね、きっと何か気をつけないと何かあるはずだって、恐れからやったって。で、そうすると何も増やせなかったって。だから、やっぱりそのね、私自身もやっぱりアトピーになることをね、やっぱりすごく恐れていたし、で、もう当然だけれども母は私をアトピーにさせてしまうことをすごく恐れていたし、恐れを、こう、それで、何かが自分たちに悪いことをするに違いないと思って、恐れがあって、それで、すごく気をつけて隠していた。そうすると何も花開かなかった、ということがある。だから、これは、私もそうだけれども、自分のすごい少ない能力を、なくさないようにっていうふうなことで、人に見られないようにっていうことで、隠しておくっていうのは、本当に良くないことだし、何を恐れているのだろうっていうところもあるんだろうなと思ったらね。また、それを私生徒をたくさん教えているから、この人が失敗しないようにっていうふうなことで、人にも制限を与えてしまう。で、もうやっぱり私だった生徒が可愛いあまりに失敗しないように失敗しないようにっていうところを与えてしまうっていうのも、じゃあその人にとっての制限を与えてしまってるんじゃないかなっていうふうなことをね、思ったのね。でもその一方で、もう一つはこの今週あったことなんだけれども、私先週発表会が、生徒さんたちの発表会があって、で、ある人がね、とっても上手に歌えたのね。で、その人が、みんなにね、とっても褒められたの。周りの人に、今回はすごい上手に歌えたねっていうふうに言って、褒められたのね。それで、私も上手だと、いい声で歌ったと思うし、他の人たちも、すごくいい声だったと褒めた。でも、何をしたかというと、その人ね、ある大歌手のことが大好きで、本当にもう、大歌手のことが大好きで、その人のようになりたいってずーっと思っているのね。それで、で、それを目指していたの。だから、その歌手が歌っているよ、私もその人のやりたいという気持ちをくじきたくなかったから、その人が歌っているような曲をあげていた。で、それでね、レッスンの時は、だいたい歌えるようになるんだけれども、本番になるとね、歌えなくなっちゃうのね、その人がね、毎回毎回。で、喉が枯れ始めるって。でね、もっと細かく言うとね、本番3週間前になると喉が枯れ始めるっていうところがあって、それで、それで長いことやっていたんだけれども、でも、これはもしかしたら、本番3週間前になって必ず体調を崩すっていうことは、声にプレッシャーが来る人なんじゃないかって言って、お腹痛くなっちゃう人とかね、いるじゃない。そういうふうな。それが声に来るってこともあるから、この人はもしかして、毎回そうなるってことは声にプレッシャーが来るんじゃないかって。だから、それだったら、そのプレッシャーを取り除くことをね、優先しようと思って、で、今回の発表会に向けた曲は、 その大歌手が歌っているような曲じゃなくて、それよりももっと余裕のある曲をあげた。そしたら、その大歌手は歌っていなかった。歌ってなかった。でも、音域的にもとても余裕がある。それで、その他に、ありとあらゆる、楽譜を見ない、アンプしなきゃいけないとか、そういうこともやめようって言って、とにかく今回プレッシャーを、その人のね、いい声を私だけがレッスンで聞いてるのはとてももったいないから、みんなに聞かせようっていうことを目標にしようって言って、それで、やったのね。で、その結果ね、大絶賛だったの。でも、その人はね、納得しなかったの。うん。で、自分の録音聞いて、自分の声はその大歌手のようじゃない。うん。それでみんなが僕の声は大きいって言ってくれたけれども、何々さんよりも小さかったと思う。うん。だから、今度は、ね、今度やる曲、くれた曲も、好きではない。僕はもっと明るくて、こういう声で歌いたい。って言ったのね。で、その時、その人に言ったのが、歌うということは、楽器でさえね、同じ大きさ、同じ大きさで作られた楽器でも、ほんのちょっとした素材でね、音が全然違ってしまう。だからみんな、この楽器がいい、あの楽器がいいって言って、で、選ぶわけじゃないです。高い高価な楽器もできるし、小学校の方は使うような、この、今のとかこれでいいんじゃないっていう楽器もできるわけだし、で、人間っていうのはもう本当に全部が全部違う楽器を持っていて、だから、本当にそれを使っていかなきゃいけないのだけれども、それで、その体を持って唯一無二の、楽器を自分で持っていて、あれにならなきゃ違うっていうのはね、それは違う話なんだよって言って。で、声楽の世界っていうのは、誰にならなきゃいけないんじゃなくて、自分自身をどれだけ聞かすか、どれだけ自分自身になるかっていう世界なんだよっていう話をしたのね。それで、そしたらその人、あ、そうなのっていうふうな感じで、ちょっと、それで納得したとは、長い間の憧れだったから、納得したとは思えないんだけど、ちょっと、あ、そうなのっていうふうな感じで言ってたね。これは、でも、私の先生からもそうです。すごく注意されたことで、あなたが歌いたいような曲奏とか、あなたが歌いたい声で歌うんじゃなくて、あなたの体に歌わせなさいってこと言われていたから、だから、本当に私の独自な考えじゃなくて、私が私の体を持って歌わなきゃ、それじゃなければ最高ではないっていう世界なのよ。それで、まあ、そこで、じゃあ、これからが私の例えなんだけれども、私、本当は大学を卒業したときに、イタリアに行くことを夢見ていた。で、それは、私の大学から言ってみると、当然卒業したら、オペラを学び、イタリアに行き、せーっていうところは、当然の世界として開かれていたから、だからイタリアだと思っていた。で、だから私もそれを夢見ていたところもあるんだけれども、もう一方で、自分の体のサイズとか声とか体力的にとか持つとは思えない。自分の体でできるとは思えないっていうところを心のどこかで感じていたのね。で、その葛藤がどっかにあって、で、結局イタリアに行くという道がどうしても開かれなくて、どこのつても開かれなくて、それでアメリカに来ることになった。で、アメリカに来て、私がこう、習ったアメリカ人の先生が、あなたこんな小さいのに、こんなに体をパツンパツンにして歌ってちゃダメよって言って言われて、それでこう、これぐらいにしなさいって言って、とどめるようになった。それで私は自分のサイズで歌うようになった。で、そこで私は教会に来た。で、ゴスペルを歌うようになった。ということがあるじゃない。それで、そうすると、久さんに、キーとか変えてもらえるし、だから、私のサイズで私ができるわけだよね。 で、私は、伸び伸び歌う。私自身で伸び伸び歌うようなところがある。で、それでね、その結果ね、私がこう歌ってるのを大学の友達が、検索して見つけてくれたりするでしょ。そしたらね、大学の時より良くなってるっていう。だから、ね、あ、これ日本語はこうやってね、話して歌えばいいんだとか、そういうふうなことをね、言ってくれるようになったのね。だから、自分自身であるっていうことは、とても、大切なことだっていうの、その人自身である。これが、私がもし、イタリアに行って、いやー、絶対オペラ歌手にならなきゃと思っていたら、私は、歌わなくなったと思うね。だから、これってね、一番最初ね、神様が、天の神様がそれぞれの能力にあってね、よってお金をね、与えたって言ってるでしょ。5タラント、2タラント、1タラントって。で、私、その大学に行ってた時の感じだったの。本当に1タラントって感じなのね。歌う能力があまりなくて。で、そこで1タラントを恐れずに、どれだけ自分の能力を、1タラントでいいってね、思ってられるかっていうところを見つけられるかっていうところ、すごい大事で、それで、そこの中でやっていくこともすごい大事で、それが5タラントを、もう5タラントに、いやいや、私はあれが5タラントの人と同じことができるよっていうことになると、変な株に投資する人、ね、アマチュアみたいな感じになっちゃうんだと思うのね。だからね、一方で、だからその自分を制限しない、神様を恐れる、何かの失敗するんじゃないかっていう恐れから自分を制限しない。私も生徒さんを制限しないと思う一方で、能力に合ったことを自分を開花させるためにやるっていうこともとても大事で、そこがすごい見極めが本当に難しいんだけれども、そういうことではないかなと思うね。で、神様って愛情深い方だから、だからね、そういうふうな暗闇になって歯ぎしりをするっていうふうなことを最後に書かれてるじゃない、暗闇に追い出されて歯ぎしりするって。でも、これね、暗闇に行って、これ自分、一タラントをね、こうね、増やさないとね、とは1タラントあったはずなのにって思って、いつまでも何もしないで歯ぎしりしてるとかね、それとかね、あの人とは違う、あの人と、ね、なれるはずなのにと思ってね、歯ぎしりするのってね、結局はね、自分なんだと思うのね。だから、追い出されるっていう、自分の中で、神様が私たちに課すっていうよりも、私たちが、その自分の世界でそれを作ってしまうっていうところがある。それで、神様は、そんなに恐ろしい方ではないっていうこともね、宮内先生がいつも言ってるように、後を追いかけてきて、いくら失敗しても後を追いかけてやってきてくれるから、だから、毎回毎回それを自分に確認しなさいっていうふうなことなんだと思う。いうふうなことを、私は今回の証として選びました。
ありがとうございます。人間はそれぞれこう、なんて言いますかね。どんな人でも、タラントって、タレントから来てる逆ですね。タラントがタレントになったということで、才能っていう、そういう意味もあるそうです。で、自分これ最初に読んだときに、なんで逆じゃないのかなとか思ったんですよ。だって、金持ってるやつの、1タラントって大体、現在で言うと6000万円ぐらいなんですってね。1デナリが、確か1万円ぐらいとしたら、1日どうとしたら、それ6000倍みたいですよ。だから今の換算で言ったら、大体6000万、5000万とか、 そういうお金みたいなんですよね。で自分これ最初読んだ時に、なんか逆じゃないのかなとか思ったんですよね。なぜかというと、貧乏人の方が金渡す人多いじゃないですか。世の中って。まあそういうわけじゃないけど、なんていうか、なんかそうやって施しをしている人って本当貧しい人がいるんじゃないのかな。で結構金持って何億円とか持ってる人の方が、なんか、のらりくらり遊んでる。で、逆じゃないのかなと思ったんだけども、思ったんですよね。これ逆とね、逆じゃないのかなとか思ったんだけども。でも後々考えるとそういう意味で言ってんじゃないんですよね。神様って。そんなタレント持ってないとか言って、卑下しなくてもいいんだよ。ということを神様もおっしゃってるんだと思うんですよ、僕は。だから自分みたいな凡人でも、神様を愛して、そこからやっぱり、なんていうか、人にもそれ分かち合えよっていうことを、やっぱりおっしゃってくださってんだなっていうことを、わかりましたね。読んでると。でも最初はやっぱりなんか、逆じゃねえのかなとか思ったりしてたんですよ。まあ自分のこのなんていうか思い違いっていうかそのなんかあったのかなということを思いました。皆さんはどう思いますか。
先生、今もしかして全然反対の話したってわけじゃない。
いや違う。わかる言ってる意味、俺が言ってる。
いやなんかそうなんか消化しようとしてんだけど大体マッチしてるから。
うん。大丈夫だ
よ。大丈夫だよ、ね。
大丈夫、大丈夫。
自分はだから、その、最初思ったときは、その、金のことを。
ああ、わかるわかる。そこはわかってたんで。いや、最後のオチのところが。
最後のオチは、要するに、その、1タラントで、自分自身がなんか、ああ、俺は1タラントしかもらってねえんじゃんか、とか言って。こんなだったらもう、あれだ、誰にも分け与えられないよ、とか思って、それをこう、自分に。
ああ、
最後。
わかった。
そうか。で、やっぱり、そういうこと、やっぱり、なんていうか、自分みたいな、なんていうか、下のもんだけども、でも、神様は、もう、与えてんだよ、あんまりにも、つって、うん。だから、それを分け与えなきゃいけない。
わかった。
いうこと、そういうことを。
大丈夫
だよ。わかった。最初ごめん、わかんなかった。
そういうことを、まあね、おっしゃってるけど、自分自身わかったっていう感じ。
まあなんか、その、あるものに目を向けなさいっていうふうにおっしゃってるような気がして、その金銭を、まあここの箇所からすると、いくら持ってるとかじゃなくて、与えられてるものに感謝して受け取り、そしてそれをマックスに使いなさいって言ってらっしゃると私は受け取りました。だからその、いくらとかその比較をするんではなく、あるものに目を向けて感謝して受け取り、それを、その、自分の中でマックスにこう使えば、より生活が豊かになるし、それだけではなく、やっぱ心も満たされるっていうことなんじゃないのかな、と、私は思いました。うん。で、一つ付け加えるとしたら、結構、人間って、その、比較しがち、他人と。じゃなくて、やっぱり神様は、一人一人に、素晴らしい計画を用意されてて、それは、いくら持ってるかとか、そういうものではなく、やっぱりその、一人一人に計画してることに、一人一人がこう、感謝して、それにそれを理解して一人一人各自、で、それをこう、全うするじゃないですけど、することが一番いいのかなって思います。
その理解するとかは難しいんだけどね。
うん。それはなんか、日々やっぱり、神様と話し合いを、話し合いっていうか、毎日話し合って、これでいいですかって確認しながらこう進むっていうか、おそらくそういうことなんだと思うんですよ。まあ人間だから間違った判断とかしがちだし、だからそれを確認するのはやっぱり、 神様を一番に自分の中で置いて、そして神様が私に求めているものは何だろうっていうのを毎日毎日確認しながら、こう前進するっていうか、感謝を持ってっていうことなのかなって。そうしないとこう、私たちは羊のようにこうあちこち行ってしまうから、道間違えちゃうんだと思うんですよ。安心してると。だから、いつもいつも神様と共に生きるっていう、そういう、前回私がこちらに来られた時、来させていただいた時に、先生がおっしゃってたように、やっぱりこう、なんていうのかな。いつもいつも自分が間違わないように、神様に、と一緒に歩みたいと、常にこう、気持ちはそう思うべきっていうか、うん。そうすれば神様が間違った時にも許してくれるし、道を正してくれるかなって思います。
はい。ありがとうございました。
意地悪だからね、司会者が次どうでちょっとされてる部分があって。
名指しはしない
よ。いつも異論を当てるくせに。
まあ、時計回りで。
何それ
反対に来ますか私来たから。
そうだね。
そうだ。反対。
そうですね。なんか、やっぱり私の、なんか常にやっぱりその、一タラントもらった人に近いのかなって、やっぱり、怖がるというか、やっぱり何するの、やっぱり人間だから、ああ、間違えたらいけないとか、いや、これだ、なんかそういう、まあね、人間なんで、いや、自分はやっぱそうなの、なんかそうならないけど、やっぱり、そうだけ、だからやっぱり常に神様が、もらったものを、こう、なんか、大切にして、そうね、ロクさんが言ったように、その、感謝して、それを、こう、あるものを、こう自分が、こう、出すというか、そのために神様が私たちの場所にいて、そばにいて、聞いてくれて、味方だし、何でも、こう、分かってくれる人なんで、恐れないで、やっぱり前向きに、その、いいか悪いかだ、それは神様が、もう、見任せてっていう、感じかな、なんか、そう、
ね、あやがやたらと、うちのせがれの、皆を乱れに唱えたから、
そうだね、
ネタにさせていただくと、やっぱりね、その、学習障害とかそういうのがあると、見てて簡単じゃないね。そういうのがない子供でも親から見たら多分難しいと思うんだけど、そういうのがあるから余計に難しくって、なんか読めって言ってもすぐ分かってくれないし、会話も成り立たないこと多いしね。そういう積み、もうそういうたくさんあるからこそ、やっぱり自分じゃ、自分がいくら言ってもね、無理な部分は無理かなってんで、本当これもまたいかに、こいつがどんな能力を授かって生まれたかっていうのを神様に委ねながら育てるしかないのかなって、特に最近強く思います。で、よくね、親がね、子供を見てから、さっきの話じゃないけど、何に向いてるのか見極めないったら、それを伸ばしてあげればいい。その見極めるのもなかなか難しい話でね。プラス、そういう学習障害みたいな、いろいろあるから、余計になんか、察しにくい部分もあったりして、これやったらいいんじゃねえ、あれやったらいいんじゃないっていうのを思うのは思うんだけど、無理やり押し付けたら絶対やらないと思うんですね。まあ、どこの、親子もそういうとこあるんだろうけど、いろいろ難しい部分が山積みなだけに余計になんか、いかに委ねるか、いかに委ねていくかっていう、成長期でさ、まあ思春期で、なんて言うんだろう、学校の勉強もどんどん難しくなるし、だからその、もしかしたらそのストレスとかと、体の神経とか肉体的なあれがバランス取れない時期に来てるな、かなというような思うようなことがあって、 実はこの間、マンハッタンである場所でいきなりバタンと倒れたの。うん、で救急車、救急車来てもらって、その中ですぐも元気になったんだけど、その倒れる、ほんと30秒ぐらい前はすごい元気だったし、バタンと倒れて、数分後にはケロってしてて。これやっぱり、いろいろね、いろんな話、人の話聞いて、そういうね、バランスのズレがちょうど出てきてる時期だ、その程度だったらいいなと思うんやけど、うん、でもまあそういうのも含めて、今後どうするの心配心配心配だと、子供育たないんだろうなって、ね。自分も結局長男なのに、16でこっち出させてもらって、親父にはなんかちょっと勉強しましたって田舎に帰ってくるやったら最初から行くなって言って、なんか、そういう中途半端な仕事は自分はしてないし、行くんだったら、もう帰ってこないつもりで行ってこいって言って、アメリカ行く分には面倒見るけど、アメリカだけにはこだわってほしくないから、もう世界のどこにでも墓場用意するつもりで行ってこいって、結局ニューヨークにこだわってニューヨークにずっといちゃうんだけど、でもまあ、それはさておき、でもそういう時のやっぱり親父の気持ちもそういうのあったかなと思ってね、自分に何が向いてるかである程度親父は、察ししてたんだろうけど、やっぱり田舎に閉じ込めとくよりも、どこにどう飛んでいくかわかんない状況に飛ばしといた方がいいって思ってくれたから今の自分があるわけで、それが、まあ、一般に言う成功者っていうやつかどうか知らない。大金持ちになってないからね。でもなんか、感謝できることたくさんあるなと思ってね、神様に。うん。そういうの同じような覚悟を自分が子供に対して持てるかどうかっていうのはね、今すごい。そういう時期に今までよりも来てるなっていう感じです。タラントっていうのも与えられたものね、さっき皆さんずっと言ってるように、与えられたものをいかに自分で発見するかっていう。結局、親がギャーギャー言っても自分自身が納得したものか、そういうのが、ね、自分自身がわかんないと意味ないからね、うん。そういうのをさっさと本人が見つけてくれたらなと思いますけど。日本語にね、日本語でタレントって言ったらすごい安っぽいんだよ。だって日本語でタレントって言ったらミュージシャンか芸人か俳優かわかんないけど、とにかくテレビに出てる人って感じだよね。
そうだ。
それがマルチタレントっていうか、いろんなことをできるけど、どれを言っていいのかわかんないようなタレントってあるけど、でも安っぽいんだよね。でも英語のタレントって言ったらもう、才能として授かったものって感じある、
ね。まあ、ちょっとね、英語を間違ったように、してる
じゃ
ない
ですか。日本語のね。日本語の間違ってたか、まさか、外来語ってどこの国もそうなんだけどね。うん、
クレームとか
も、まあ。それ言ったらキリがないわけでさ。
そんな感じで使ってる。
英語で言う非バチッチの全然意味が違うのと同じようにね。だから、そういう外来語ってのはどっかで意味がずれるんで、それ言い始めたらキリないんだけど、ただ、ね、タレントというのはタラントから来てるんです。そこだけ言われてもピンとこないけど、英語のタレントっていうのを、
ちょっとそれね。
英語のタレントっていうのはね、ちゃんと頭に置かないと、いくら日本の文化に牧師先生がね、タレントというのはタラントから来てますって言っても、はぁ、みたいな感じで。
そうですね。
まあ、そこはちょっと、
皆さん分かってるかなと思って、
日本語、ね、中で覚えておく。
才能だよ、
そうそう。だから与えられたタレント、才能ちょっとね、授かった。自分で養う前に与えられてるんだっていう覚えておいてね、みんな、ちゃんと頭のこういうとこを置いておくべきかなっていうのを思いました。はい。誰次。誰かわからないな、この順番には。なんか時計回りらしいよ、今日は。
そうなんだって。
じゃあよくわかんないんで、私は。
はい。
もう本当に今日のあやさんの、もう証がもう、旬な感じで、私も毎回、分かち合いをするときは、やはり、ひささんと同い年を持つ息子のことになってしまうんですけども、やっぱり宮内先生がありのままのあなたを神様がいつも受け入れ愛してますよっていうふうに言ってくださるように、私もそういうふうに息子にしたいと思います。そのままのありのままを愛したいと思いますとか、毎朝出勤の時に、私の思いではなく、どうぞあなたのご計画を息子の上にみたいな、あなたにすべてお任せしますみたいな、こう、祈ってますみたいなことを、毎回分かち合いで言うと思うんですけども、やっぱり一緒に生活をしていて、なおかつ思春期で、レイジーな男の子がいつも一緒に、いると、親心でも心配で心配で、 私がこうだったからこの子はこうならないようにさせなきゃみたいな、一タラントの親が一タラントの子供を叱りまくるみたいな、責めまくる。本当にその火がついたら、多分シンデレラのママ母のような、なんか精神的な戦いがもう繰り広げられていて、でもやっぱりこの子は、まあ、こういう時でもこう反抗せずに、知らんふりみたいなにしてくれるから、なんかその静かさ、口答えもせずに、耐えてスーッとそこを離れるみたいなところの優しさが、やっぱ後から自分が一人にこの誰もいなくなった部屋で、ああ、なんかどうしてこうなっちゃうんだろう、どうしていつも彼を責めまくってしまうんだろう、やっぱり自分へのコンプレックスとか自分への怒りとか、こうなってほしくない、息子には立派に育ってほしい、なんか成功してほしいっていうか、まあそんなね、なんかミリオネアになってほしいとか、なんとかかんとかではない、少なくとも私みたいにはなってほしくないみたいな、こう、自分への怒りなんだろうな、みたいなところが、やっぱり、こう、綺麗事じゃなく、毎日毎日、なんかこう、小さな心理戦みたいな、が、繰り広げられていて、なんか、それでも、やっぱりそれが収まると、なんか、息子の方からこう、マミー、なんとかかんとか、で、どうでもいい、今日こうだったよ、とか、ティシーズやろうかとか、なんか息子に許されてるのは私の方なんだな、みたいな、なんかっていうところがあったりとか、そしてまた悔い改める、そんないいところがあるのに、なんか、やっぱり、こう、昭和の日本人みたいな、人、なんだっけな、こう、人、波にできてほしい。私みたいにはなってほしくない。あれもでさせなきゃ、これも出させなきゃ、これもできなきゃ、みたいなの。すごい、こう、コンプレックスがあって、なかなかやっぱり祈っても祈っても、そこのところをまず自分を変えてくださいっていうのもすごく祈るんですけども、なかなかやっぱりこう、彼との戦いではなくて、こう、自分との、その、自分をまず受け入れて、っていうところの戦いなんだなっていうのが私の中に今すごくあって、で、その、あやさんのお母様がそういうふうに、あやさんを思うがあまりに、すごい先々心配、こうなるんじゃないか、ああなるんじゃないかっていう心配する心っていうのすっごいわかりましたし、なんか、ね、ちょっと本当に等身大のお話で今日はすごく心に迫りました。はい、ありがとうございます。
また今のマリさんの話の思い出したんやけど、じゃあ中学校1年生の時に引き出しの中にサントリーオールドのボトル隠しとるの見つかって、ウイスキーな。
どうやって手に入れたの？
友達ん家に1回だけ遊び行った友達の家があって、倉庫に、そこのお父さんがすんげえケースで買っててびっしりやったんや。俺なんか1000円払うけちょっと飲みかけ飲んでもいいけ持っていけっつって、友達が持ってきてくれた。で、隠し持っとって。そしたらなんか、親父が、オフィスの計算機がないからっつって、また椅子あるかっつって。結局探してた。椅子
あ
が
ら
わ
ら。
かる。ほいで、友達のとこ帰ってきてから、母ちゃんがなんか、父ちゃんが見つけて、何を、一瞬なんか、エロ本はないはずや、父ちゃん、友達全部返すはずやけどって思いながら、そしたらなんか、何をして、あんたお酒も取ったんやろっつって。その時は別の怒られ方したんやけど、別の日に親父に、まあ法律でダメなのはわかるけど、でも体がある程度大人なのに、なんで飲んじゃいけん？って言ったら、若い時な、ちょっと飲んだったらわしみたいになるけやめとけって言われて、でも実は自分は反対に、あ、父ちゃんみたいになれるんだとか、勘違いしてさ。そう、でも、なんかね、親父からすると自分みたいになってほしくないってなったけど、自分からすると親父みたいになれるんだっていう、そのギャップもあるなとか思って今の話聞いてて。
何歳ぐらいの時？
11。
11？
11は早い
早
ね。
いよ。
お酒飲ん
でも、昭和のね、子供、まあそういう話したかったんじゃなくて
い
さ、
やいやいやいや。
子供から見るのと親から見るのってまた認識が違うから、自分みたいになってほしい、自分みたいになってほしくないっていうのは、実はあんまり参考にならないんだろうなっていう。もちろん、そこで、 自分を基準にしろとか、自分みたいになってほしくないから恐れっていうのは絶対出てくるよ。子供に対してだけじゃなくて、いろんな人に対してだと思うよ、結局ね。なんか、自分が基準になるか、自分も模範とするなって思うようになるかっていう、その差って、相手とはやっぱり認識違うわけだから、うん。やっぱり相手の中心に見ないといけない部分が大きいかなと思って、ね、
あと、ちょっと、まあ、これ私の意見なんだけど、私も子供いるじゃない、
うん。
で、自分の経験もあって、親がいろいろ子供に、子供のことを心配して、いろいろ制限すると、子供自身が自分はどういう人間なんだろうとか、何がしたいんだろうっていうのを、発見す、できなくなる。
ああ、
抑えると。
わかんなくなる。
あ、
親がずっと育ってやるから。だからできるだけそれを避けた方がいいっていうか、
うん、
その子供自身に自分はどういう人間なのかとか、これが、私はこれが得意なんだとか、そういうのを、もう、私は自分自身が、親がすごいそんな感じで制限制限制限だったから、うん、自分がどんな人間なのか、何がやりたいのかっていうのは、正直言って、就職して10年、何十年もしてから、あ、私はこれで自分は向いてないんだとか、わかる？自分の親に、こう、の承認ばっかりをこう、なんていうのかな、求めていて、自分が何をしたいのか、自分がどんなことが得意なのかとか、そういうことに全然目を向けられなかったから、それは自分自身がすごく残念だと思ってることで、だから、なので子供には私は逆に制限しないっていうか、やりたいことをさせる方の、こう、方向でこう教えてるっていうか、
うん
うん、自分がすごいそれが発見するのが遅かったから、
うん、
自分自身のことっていうのはすごく思う。
でも逆もあるありますよ。自分なんか全然抑えつけられなか
ったから。そうそう、聞いて聞いて聞いて。そういう人はそういう人でもっと言ってもらいたかったみたいな。
そう、
うん、
あるんだよね、そういうのって。
でも木津さんめちゃくちゃ自由な人生を送っとるような気がするんだけど。
そういろんなこと。
人殺し以外全部やってるよ。
すごいなって感じで聞いて、キジさんってこういうことやったんだ。
人殺しとる以外全部やってるよ。
なんかその、行くなんかちょっとぐらいのアドバイスっていうのが必要でしょ
う、
やっぱり。
私もそう思う、
うん。
それはなんかその自分が発見しようとしてるときに、ちょっとこう、アドバイス的に言ってくれるっていうのはその、
はいはい、
必要だと思う、うん、親として。そこにまた関与しないっていうのは、それはそれでまた良くないと思うけど、うん、その、自由にさせてあげて、ああ、なんかちょっと、
外れ
そうだなとか、手が必要だなっていう時に、親がステップインして、こうした方がいいよとか、アドバイスするっていうか、そういう、まあ、子供と関係づくりっていうか、そういう時に子供が、ママどうしたらいいとか、いうふうな、こう、関係を作ってれば、いいのかなって思う。確かにその全く何も言わないっていうのは良くないと思うけど、うん、うん、私の友達も言ってた、それはもっと言ってほしかったとか。
いや、そう、昔そうなんだよね。もう下に行くほど何も相手されない。
うんうんうん、
5なんだから。
あ、その子は 4人兄弟の一番下だった。
やっぱり兄弟多いと、
そう、下に行くと、
でしょでしょ、
うん、
あ、
そっか、うん、その子もっと言ってほしかったって、わかる、
うん、まあ言ってほしかった
っていうか、もっとなんかこうアドバイスしてほしかったっていうの。
そうね。あ、ちょっとあるね、それ。
うん。
まああるけど。
だから、両極端なのかもしれないね。私の場合は言いすぎて何も、なんていうか自分がわからなくなってしまったっていうか。やっぱりなんか先ほど言われてた、バランス取れてるのが一番いいのかも。
うん、
そこが難しいよね。
うん、そりゃそうやな。
そう。
そうね、
何がバランスなんだろうって。
なんかね、私のね、母がね、違う意味で私に夢を見ていたっていうところがあってね、自分の、私の母って自分で個展してね、ずっと家族を支えてきたような人だから、自分の芸一本で家族を支えるような感じの人でしょ。だからね、うちの娘もやるに違いないみたいな感じのところがあってね。だからね、私がね、 そこの基準が結構厳しくて、私がこう、なんかのオーディションに日本で受かって、それで舞台で歌いましたとか言ってもね、ちょっとね、あれはね、みたいな感じで、でね、で、今度オペラ来て、オペラね、出るから来てねって言って、こう来てもらっても、ね、なんかこうね、不満そうな顔してるね、恥ずかしくて見てられないみたいな感じとかね、そういう感じだったの。それでもうね、すごいやっぱりその母を満足させるためっていうのがね、さっきの、あるじゃない、それどうやったら満足しても、それでそれに対してね、ドキドキしている感じの自分がいて、そうそう。で、それでひろこさんと同じなんだけれども、こっちに来て、その基準もなくなったっていうところがあるでしょ。それで、自分で好きなことをやることができるようになってきたっていう。それで、さっき言ったみたいに教会に来て歌うようになったら、自分でもっと楽しく歌えるようになった。でね、そうしたらね、自分が表現できるようになったでしょう。そうしたらね、母がね、納得するようになったの。だから要するに、私がそのいくらオペラで頑張っても、これは違うっていうのは、やっぱり何かの別なタラントを見てね、それでそこに追いつこうってしてて、それは自分じゃ、この子じゃないっていう感じので、どこかでね、うちの母は全然芸術として納得しないって感じで。で、今私がこうね、歌ったよって言って、こういう風にやったらいいじゃんって感じだから、だからそれは母が大きくなったとかじゃなくて、相変わらず厳しい人だから大きくなったんじゃなくて、その人自身になってほしかったっていうところで、きっとあるんだろうなっていう。
日本人ってでもそれありがちだよね。
前にグリス先生が話してたのを覚えてる人いるかどうかわからないけど、彼がうちの教会の副牧師だったんやけどね。で、副牧師から離れてプリンストンの主任牧師になるときにお別れ会みたいな高方の教会でやって、頃ってもうお別れ会ってみんながマイク持ってスピーチとかやってたわけ、少しずつね。で、自分なんかマイク持って、すごい偉そうなこと言ってあげよう。昔さ、プロレスの雑誌見ててね、藤波辰爾のインタビュー、藤波の言葉で、僕はアントニオ猪木2世になりたいんじゃなくて、藤波1世になりたいんですよ。その言葉を覚えてたわけよ。それをノブさんに向かってさ、ノブさんには、西郷2世じゃなくて、クリス1世になってほしいですって。すんげえ嫌なことして、どうしたわけよ。すんげえ嫌なことして、怒っとるのすげえ分かったんやけど、自分は意地悪だから、半分怒らすつもりで言った部分もあったけど、でも、怒ったら覚えてくれてるかなっていうのもあって、それ何年も経って、あっちの部屋で礼拝して、ノブさん来てくれた時に、その時のことを言うわけよ。イサクに言われた時は、すごい、正直怒ったんだけど、何年も経って、自分というのは何かっていう考える時に、やっぱり西郷先生の真似事をしてた部分もあったから、そういう話したと覚えてる？だから、自分は別に自分の手柄とかじゃなくて、意地悪、もうちょっと意地悪も入れて、でもやっぱり encourage っていう意味で言ったんだけど、まあ覚えてくれててよかったなっていうのがあって、やっぱり彼は彼の良さがあるのに、誰か別の師匠みたいな人の真似をしようとしてた部分があったから、でもね、今、上から目線で言うつもりじゃないけど、今すごいいいじゃん、クリス先生って。そういう意味じゃ、ほら、牧師辞めて、それこそ開花したような感じの嬢さんみたいな先生もいるわけだし、なんかこうならなきゃいけないっていうのに、縛られてやっぱりね、なんかせっかく神様から与えられてるものを伸ばすことできずにって終わっちゃうのももったいないな。ちょっと今聞いてて思い出した。
じゃあ、今日はこれぐらいでいいですか？皆さん、最後、なんか。
私がこう、取り留めもなく話していたことをみんなが、こう、いろいろ言ってくださったから、私も、あ、そういうこと言いたかったんだ、私。すごい良かったです。ありがとうございます。じゃあ、お祈りします。神様、今日私が、神様にちょっとしたことでいただいたと思うんですけれども、そういうふうな話す、このきっかけを、くださってありがとうございます。私たちがみんな小さいもので、神様から、どれくらいの何をいただいたのかわかりませんけれども、いただいたものを喜んで、それぞれが、開花して、いけるようにしてください。この祈りをイエス・キリストの名前でお願いします。アーメン。
アーメン。